おはようございます。9月の最後の、礼拝ですね。今日は、サムエル記の26章、ダビデのことを続けてみたいと思います。皆さん、私は、自分がもう使える人たちが、または自分と共にする人たちが自分を裏切ることが分かるなら、どんな気持ちでその人に接するでしょうか。どんな気持ちで彼、その相手の顔をまた共にすることができるでしょうか。自分は心を尽くして、最善を尽くして使いましたけれども、それが無用になる場合結構あります。今ダビデの場合がそうなんですね。今ダビデは、その前のを見ると家来の人々を、救いました。ペリシテ人が攻めてきて、彼らから、家来たちを、救いましたが、家来の人たちはどうしましたか。ダビデを裏切ってサウルに渡すつもりでした。それを知っているダビデは少しは悔しさがあったはずですね。いや、せっかく、助けたのに自分を裏切ってサウルに渡す、その少しの悔しさ、惜しさがあったかもしれませんが、彼らは、ダビデは彼らに何の害も与えず、そのままこの家来の城を去りました。なぜだったでしょう。皆さん、ダビデの目的は、家来の人たちを助けたその目的は、自分の名誉や自分の利益のために戦うのではなく、イスラエルを救うために戦ったからです。個人的な目的があったではないということです。しかし、ダビデの周りの人たちは続けて、ダビデのいるところをサウルに告げました。今日の御言葉に出るこの自婦人が出ります。その人もサウルのところに行って、ダビデがいるところを今言い告げました。サウルはその話を聞いて、エリの言ったこの精鋭3000人連れてダビデを探すために行きました。サウルが自分を追ってアラノに来たことを見たダビデは、サウルが本当に来たのかを確認するため、アビシャイという人と二人でそこに行きました。サウルが陣を敷いている場所にやってきましたが、みんな寝ていることです。聖書は12節を見ると、主が彼らを深い眠りに陥れられたと書いてあります。神様が彼らを深い眠りに陥れられた。みんなが眠り込んでいる間、ダビデはどうしましたか。サウルの槍と水差しを取って立ち去りました。その時、ダビデはサウルを十分殺すことができましたけれども、今回も殺さなく、そのまま生かしたということです。代わりにその水差しと槍だけを取って立ち去ったということ。これが今まで12節までの内容です。13節からは、そのことを通してサウルに話すこと。自分の心を、自分の潔白を歌えるその場面が出ます。皆さん、今日の御言葉を通してみると、人間の内面、人の心をどうなっているのか見ることができます。この自婦人は23章でもサウルにダビデがいるところを告げました。今回が2度目です。なぜ自婦人はこのように続けてサウルにダビデの位置、ダビデがいるところを言い告げるでしょうか。 ダビデが本当に悪い罪を犯してサウルに逆らったと思っているからでしょうか。そうではないと思います。ダビデが罪がないことを、まあ、イスラエル人だったらみんなが知っていると思います。このケラエ人たちもこの自由人たちのような人たちの基準は誰が悪か善か、誰が正しいか悪いかとではありません。彼らは誰が権力を持っているか、これが選択の基準になります。また自分に有益があるかないか、これを基準にする人たちです。ケラエの人たちの例にしてみましょう。このダビデによって救われました。しかし今現在イスラエルを統治する人は誰ですか？サウルです。権力はサウルにあります。力があるということです。なのでダビデによって救われたということをサウルがこのように思うと、例えばケラエ人たちとダビデが謀反してサウル自分に逆らったと思っちゃうとどうなりますか。先週見たように祭司アヒメレクのようにみんなが殺される可能性もあります。アヒメレクも何気なく助けてあげました、ダビデ。だから今それを見たケラエ人たちでも、いや、サウルが危ないと思って、自分に逆に、まあ、害が来るかもしれないということで、ダビデを裏切って、サウルに渡すのが自分たちに、まあ、その、有益になると思ったでしょう。だから、ダビデを裏切ったということでしょう。自由人たちも同じだと思います。23章でサウルにダビデがいるところを話しました。しかし、探しに行ったこのサウルが逆にダビデに助けをもらって帰ってしまいました。今、話した立場ではどうなんですか？いや、自分が話したことによって、サウルがこういうように、まあ、被害を受けたかもしれない。だから、自分たちにも、もしかして、不利益があるかもしれないと思ったんです。だから、もう一度のチャンスを狙いましょうと思ったかもしれない。もう一度のチャンスです。サウルも同じですね。ダビデが自分を殺さなかったことで感激しました。それで契約を結びました。しかし、時間が経つにつれて考えるほど悔しくなかったでしょう。悔しくなったと思います。悔しいと思う。その時今、自由人が来て、ダビデがあそこにいますと伝えました。悔しさを抱いていたサウルにとってどうなるんですか？この知らせはグッドニュースです。今、自由人の心とサウルの心が一致したということでしょう。このように皆さん、自由人たちもケラ人たちもみんな自分に有益になることを今考えて動くんです。それが人間です。じゃあ、それでは、皆さん、ダビデと共にいる、ダビデの周りにいる人たちはどうでしょうか？ダビデの周りにいる人たちは違うでしょうか？そうではないと思います。彼らも自分の利益に今動いていると私は思うんです。人間ですね。八節見てみましょう。八節を見ると、まあ、アビサイがこのように話します。 神は今日あなたの敵をあなたの手に渡されました。どうか私に槍で一気に彼を地面に突きさせてください。リードすることはしません。皆さん、この言葉どう思われますか？間違ってないんですね。今はチャンスです。みんなが寝ているんです。もう二度とする必要はない。一気に殺すことができると。ダビデに忠誠を尽くしているこの部下として十分言える言葉だと思います。また、合理的に考えても、もうこれは大丈夫だと思います。周りの環境も今有利に働いているから、みんな深い眠りになっていると。眠り込んでいるからということです。これは本当に主の御心だと思われる今の状況でしょう。サウルを殺せる完璧なタイミング、神様がくださったチャンスだと思いますね。誰が見ても。アビシャイもそう思ったから今ダビデにこの話をしたと思います。このアビシャイがダビデに言う、こう言ったのは、もちろん、ダビデの忠誠心もありますね。部下だから。共に、今まで共に生活した人だから。しかし、ダビデを苦しめてきたこのサウルを殺すことで、どんなチャンスですか？ダビデの気に、でもらうチェッコのチャンスかもしれない。最高のチャンスかもしれない。だから今自分が殺しますと言ったかもしれない。皆さんどう思われますか？私だけこう思うんですか？日本語言葉で日和見主義者という言葉があるんですけども、私だけですか？ダビデはどうでしょう、皆さん。ダビデも、これは本当に強い誘惑だったはずだと思います。初めて、ホラーナでサウルを殺すチャンスが与えられた時には、ダビデ自身も、半信半疑したかもしれない。いや、これは本当に神様が出したチャンスなのか。油を注がれたものだから、そのものを殺すことは罪であることを分かっているから、その時はもう諦めました。その時はどうなんでしょう。今、何の抵抗もできない、何ですか、用を出す時だから。しかし、まあこれを、罪であるということを知っているダビデはそれを諦めました。ところが今再びいいチャンスが与えられました、皆さん。前よりも本当にもっといいチャンスです。みんなが寝ているんです。二度もこんなチャンスが与えられることはないと思ったかもしれない。だから本当に神様がくださったチャンスかもしれないという意味、そういうように思ったかもしれない。そうではないんですか、皆さん。一度は偶然だと思われるかもしれませんけども、それが繰り返して二度になると、いや、これは本当に神様見心だと私たちは思っちゃいます。思っちゃいやすいですね、だからダビデにとっても強い誘惑だと思います。ダビデももう葛藤したはずですね。皆さん、こんな時自分は葛藤しなくてサウルを殺さないと思われる方いらっしゃいますか？このように思われる方は今日のメッセージ聞かなくても大丈夫です。もう次元が違う信仰を持っている方だから。ほとんどの人たちはこの状況の中で殺すと、まあ、決めるでしょう。そのことを選択すると思います。殺すこと。なぜですか？それが一番簡単な道だからです。殺せばもう逃亡生活する必要はないと、まあそういうような誘惑があるからです。 しかしこれは皆さん感情的に行うことなんです。神様が今何を自分に願っておられるのか考えないからこのように感情的に何かを行うんです。皆さん最近多くの人たちは深く考えたがらないっていうですね、直感的なことですね。目に見てすぐやるってことです。スマホの影響がメディアの影響が多いかもしれない。目に見えるものをそのまま思っちゃうんです。深く考えることしないんです。本を読まないってこと、今全世界的に本が売れないってことです。なぜですか？本は読んで考えるんですけど、それが時間が無駄と。なぜ？見てすぐ情報を入れるということが、もうそれ簡単だからです。だから、今、主が自分に何を求めておれるのか考えないから、今、それ、サウルを殺すのが一番簡単だと思っちゃうんです。一方、自分の心からはどんな声が来るんです？聞こえるんですか？優しい道に行こうと誘います。簡単な道に行こうと。それが聖書で言う広い道、広い門を選ぶのことではないかと思います。簡単な道、楽なこと。主の御心を聞かなくて自分の考えと環境を見て、また周りの人たちの話だけを聞いて、それを決めちゃうのです。その決定には神様の御心はありません。皆さん、私たちもこういうようなミス、たくさん、するんじゃないですか？早くすることを選択します。簡単なことを選ぶんです。多くの人たちがさっき申し上げたように自分の有益に従って動くんです。あの人が自分に有益になれば親しく接して有益になりそうでないと距離を置く傾向が私たちにはあります。しかしイエス様を信じる信徒は皆さん生きるその基準が違うべきだと思います。善か悪か有益かそうではないかではなく、神様が見られるにあってそれが正しいかそうではないかということです。ハレルヤ。旅では今それを考えました。自分の考えでアビシャイの言葉で環境で見ると今サウルを殺すのが一番早いです。しかしダビデは何を考えましたか？神様の目で見るとそれが罪か罪ではないかと考えました。つまり、私たちの信徒たちの信仰生活の基準、それだけではなく私たちの人生の基準は御言葉になるべきです。ハレルヤ。神様の御言葉になるべきです。自分の考えではなく、周りの人たちの話ではなく、環境を見ることではなく、神様は今どのように今話していられるのか、どのように私たちに願っておられるのかを深く考えるべきなんです。ダニエルとその三人の友達がそう、しました。自分たちの有益を考えませんでした。王がくれる肉を食べると楽に過ごすことはできましたが、彼らはそれを断りました。御言葉に従う選択をすることによって、少し不便な生活をするようになりました。皆さん、肉がくれる、王がくれる、王様がくれる肉をこだわるということ、断るということは、死ぬかもしれないことなんです。彼らは自分の命さえも惜しまず、御言葉で神様の御心を考えて選んでいきました。 それだけなく、銀の像以外に拝む人たちは殺すという、バビロンのネブカドネチャール王の命令がありましたが、ダニエルはいつもの通りに窓を開けて1日3回も祈りました。死んでも大丈夫ということです。人の話より神様の御言葉に従うことを選んだのがダニエルであるということを私たちはよく知っています。このように皆さん、御言葉に従って生活をすると、ある意味で危険です。ある意味で少しは人たちから、まあ、誤解される生活を知っているかもしれません。あの人は変だと。あの人は違うねと。なぜ私たちのようにしないのと、今そういうような話も、まあ、聞かれるかもしれない。これがイエス様が言われた狭い道、狭い門に入ることではないかと思います。狭い道、狭い門は皆さん特別なことをしなさいということではありません。自分の有益の代わりに、神様の御言葉に従うことです。ハレルヤ。自分の有益に従うじゃなく、神様御事に従うことが、狭い道、狭い門に入ることだと信じます。皆さん、再び旅例を見てみましょう。今、環境も、周りでの話も、強い誘惑だったはずです。みんな眠っています。隣でアビシャイは、自分が殺すから、許してくださいと話しています。それにもかかわらず、ダビデは、アビシャイに、どのように反応しましたか？9節、皆さん、一緒に読んでみましょうか。スクリーン出ます。読んでみましょう。せーの。殺してはならない。主に油を注がれた方に手を下して、誰が罰を免れるだろうか。アメン。自分を、ダビデにとってみると、自分を、10年ぐらいいじめて苦しめた人です。この人にこのように言える人いるでしょうか。今、一回だけすると、もう殺すことができます。しかしその前にこのように話す人はどれぐらいいるでしょう、皆さん。なぜダビデはこのように言ったでしょうか。サウルに対して全く残り惜しくないからでしょうか？憎みが全然ないからということでしょうか？そうではないと思います。旅でも人間です。感情があります。憎みも入る、あると思います。旅では報いを期待してゴリアテと戦ったのではありません。何か報いを狙って戦ってサウルの向こうになったわけではありません。なのに、イスラエルのために戦いましたけれども、なのに今、サウルはダビデの心も知らず、ライバルと思って彼を殺すとしました。どうしてこの残念な気持ちがないでしょうか。私たちもそうですよね、皆さん。自分の本心、自分の心を分かってくれないと。今まで親しく交わりした人が自分の心を分かってくれないと。誤解すると、まあ、少し惜しい気持ちでしょうね。少しは悔しい心もあるんですね。それが長くなると憎みになるかもしれない。それで皆さん、冒頭で質問されました。どんな質問されたのか覚えていますか？私が、自分が使える人が、または自分と共に何かをした人たちが、自分を裏切ることが分かるとき、どんな気持ちでその人を接するか、彼の顔を見るだろうかということです。この質問にダビデは 個人的な感情より主の御心を思いました。個人的にはこの残り惜しい心あると思いますが、これももしかして神様の御心ならば、ダビデはそれを受け入れるということを話しました。それが13章の後を見るとその話しています。また何よりもサウルは主に油注がれた人だから殺すこといけないと思いました。これが一番大きな理由だと思います。主に油を注がれた人を殺すことはいけない。これが皆さん、ダビデが他の人たちと違うところだと思います。私たちの周りの人たちを見ると、もう自分を含めて感情が先にするとき結構多いんです。自分の正義感があるんです。義があるんです。それで我慢できない人結構あります。正しくないことを見ると突然爆発する人いるんです。昔私がそうしました。今も我慢できない時々あります。もう突然爆発するんです。まあ、家でよくするんですけども、これは皆さん、あの人は、その不義を我慢できないと、いい人、というように、人間的にはそういうように見るかもしれませんけれども、信仰的には少し残念なところがあるんです。それ何でしょう、皆さん。神様がなされる時まで辛抱できず自分の手でやってしまう結果をもたらすことです。神様がなさることなんですけども、我慢できない、今しないとというその心が私たちにあります。十節、ダビデが今何と言うんですか。主が必ず彼を打たれると。ハレルヤ。主が必ず彼を打たれる。自分の手でなく神様はやるということを今、ダビデは話しました。神様が裁かれるという意味なんです。十節の後ろを見ると、時が来て死ぬか、戦いに下った時に滅びるかですと今書いて話しています。このまるでダビデの予言ですね。サウルはそのことを、この通りに戦いで死にました。それは、命は主の御手にあるという告白なんです。ハレルヤ。自分がその命を殺す権利がないということです。先週の、蒼天祈る会でそういう話しましたけども、十分できる力、能力がありますが、それが全部自分の権利ではないということを話しました。今、ダビデにとっては、殺す力があります。一度で十分です。二度もいらない。しかし、それが自分の権利ではないということなんです。例えば皆さん、運転上手な人たちは、どんな道でも200キロ以上走ることができるんですね。しかし、どんなところでもそういう権利が与えられるのではありません。信号を守らなきゃならない。方法を守らなきゃならないんです。今、ダビデがこんな話をしているんです。時が来て死ぬか、戦う時死ぬか、命は主の御手にあります。ハレルヤ。本当に神様のこの司りを認める信仰告白なんです。ダビデは最初から最後までこのような一貫した心で今サウルに接しました。なので、まあ、近くっ て楽な道に行けるのに、ダビデは遠い道を回って行きました。もう殺したら、ホラーナでもう殺したら、今までこの荒の生活、逃亡生活しなくてよかった。しかし彼はそうではなく、遠い道を回っていました。このように皆さん、御言葉に従って生きる人の道は、皆さん優しい、楽な道ではないと思います。しかし、その道が一番早くて、一番安全な道だと信じます。ハレルヤ。それで22節を読まなかったんですが、22節を見ると、まあ、ダビデはサウロに、槍と水差しを持っていますと今話しているんです。あなたの槍とあなたの水差しを私が持っています。つまり、私があなたを殺すことができましたが、そうしなかったと言って、自分には悪い心がない。潔白を今、訴えるということなんです。ホラーナでも、今も今回も殺すチャンスがありましたが、私はあなたと敵対したくないんですということを今話す言葉です。だから若者を使わせてこれを持っていきなさいと今話しているんです。あるいはこれは神様のテストでしょう。本当にイスラエルの王にふさわしいか、そうではないか。サムエルは、それにふさわしくないということが分かりました。御言葉に従わない、その姿を見ました。そして、自分のことが好きではない人に、自分も同じくすることは、皆さん、信仰ではないということを、今教えていると思います。イエス様はマタイの福音書で、自分を愛している人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか、主税人でも同じことを知っているではありませんかと言われました。自分よく知ってくれる人に自分もよくすること、私を好きで尊敬する人に自分もよくすること、これはいくら悪い人でも、もう何も知らない子供さえもできることだということです。主税人はその当時、イスラエル人たちが、ユダヤ人たちが本当に罪人のように言われた人でしょう。だからイエス様はこういう人たちを例え上げました。一番悪い人でも自分を愛している人を愛することは当然だと、誰もできるものだと。しかし本当に天の報いをもらえることは何でしょうか。自分を愛さず、自分のことが好きではない、自分に期待せず、依然として疑っている人に自分もそのままに仕返すことができますが、能力が、力がありますが、そのようにしなくて、代わりに善を施すことだと今イエス様は話しました。敵を愛しなさいということなんです。アレルヤ。難しいですね。自分を無視すると皆さんどう思いますか。私も思い知らせてやるじゃんと、何か復讐することを考えるんですね。これが皆さん用の方です。自分も同じくやっちゃう、やってしまうと。しかし主を信じる信徒はイエス様の言葉によるとどうします。無視されても侮辱されと思わなく、むしろもっと真心を見せて、もっと親切に使えること、これがイエス様が私たちに、主を信じる人たちに願われることだと信じます。ハレルヤ。 この場合皆さんよく引用される言葉がこの箴言の25章のことです。一緒に読んでみましょうか。せーの。あなたを憎む者が飢えているならパンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませよ。なぜならあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになり、主があなたに報いてくださるからだ。アメン。憎む者が飢えている時パンを食べさせる、乾いている時に水を飲ませることできますか皆さん。用の方法で考えてみると難しいことなんです。しかしなぜなら彼そのようにすると彼の頭上に燃える炭火を積むことになるんだ。この言葉を皆さん私たちはどのように理解して引用するんですか。相手を恥ずかしくさせることをように理解するかもしれません。この頭上に炭火がると熱くなるからね、恥ずかしさせると。そうではないんです。これは皆さん地上に炭火を置くということは、元の意味は愛をもらったということを表すことなんです。イスラエルの家庭ではですね、まあ火鉢を使いました。家の中で日本でもそういう寒いところはそういうことがあるでしょ。まあ火鉢は暖房ができるんですね。それだけではなく簡単な料理もその上で作ることができます。だからこの火を、まあ、火は絶対に消してはいけないものです。もし火が消えたらどうなるんですか。の火鉢を持って隣の家に行って火を借りていくんです。その時その人は火鉢を額の高さまで持ち上げて自分の家まで行くんです。それは何ですか。私は隣の人に愛された、恵みをもらったということを表すことなんです。自分が恥ずかしいんじゃなくて隣人のことを褒めることがこう火を持ち上げる。だから今この箴言の言葉を通して相手を何ですか恥ずかしくさせるということではなく、主が報いてくださるか、あなたは彼を愛しなさいという言葉なんです。ハレルヤ。もちろんこのようにですね、自分を憎む人をこのように愛しても相手が簡単には変えないんですね。変わらない。世の中の言葉で言うと自分だけが青になるかもしれない、青のように思われるかもしれない。だから私たちは支援を行うことをもうすぐ諦めて何倍にもう仕返すと思うかもしれません。やっても変わらないから、愛しても全然変わらないから、もうやめようと、今までやったことまでプラスして何倍に仕返そうとすることが私たちの心ではないかと思います。皆さん、イエス様が言われるこの自分の敵を愛しなさいというその戒めは、私を残り惜しくさせる人、自分を無視する人、まあ、最後まで自分を誤解して先入観を持っている人に、それによって自分は大変ですけれども、怒らずに愛を持ってもう一度親切にする勇気を足しなさいということではないかと思います。もう一度やってみなさいということではないかと思います。他の人たちの同じように怒って同じく悪口をして同じく憎むすると、イエス・キリストが言った私が負うべき十字架はありません。それは 受けるべき報いもないことなんです。今日旅では自分がすべきところについては徹底的にして、神様がすべきところについては神様に徹底的に任せていました。自分がすべきところは何ですか？相手と同じく行動しないことです。サムエルがそうしたから自分もそうすることをやめました。そして自分ができない、いや、してはいけない神様の領域については、神様に任せることなんです。つまり、神様がどのように彼を変化させてくださるのかを見守ることなんです。どんな結果になるかを見ることなんです。時間がかかるかもしれませんけれども、1年か2年か、もう10年かわかりませんけれども、それは主に委ねることです。これが皆さん、私たちの人間関係の生活でのいろんな部分です。いいところもある、悪いところもありますけれども、私たちは神様に御言葉に従っていくべきです。ハレルヤ。ここでサウルをちょっとだけ見ていきましょう。サウルは今、ダビデを殺すために3000人の精鋭を連れてきました。3000人です、皆さん。えり抜いた人たちです。一人を捕まえるときために三千人を連れてきました。アラノで陣を敷いて宿営するように なりました。サウルは幕営の中で寝て、兵たちはその周りに今宿営するようになりました。真ん中で、三千人の真ん中で今サウルが寝ているんです。その枕のもとにはサウルの槍が置いてありました。イジャッとするときそれを、まあ、武器にするためでしょう。しかし今ダビデとアビシャイが来てサウルの槍と水差しを取って立ち去るまで誰一人目を覚ました人はいないと書いてあります。なぜですか？さっき見ました中日説で見たように、皆さん神様が深い眠りに陥られたからです。ハレルヤ。皆さん、異国の王が来たんですけれども、一人も見張ること、見張りの人が誰一人もいなかったでしょうか。たくさんあったと思うんですね。しかし神様が深い眠りに陥られたから、みんな気づくことができなかったと。このところを皆さん、私読みながらこの言葉が思い浮かびました。詩篇127:1、主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい、主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しいということです。ハレルヤ。人は自分が持っているもので自分を守ろうとします。自分が持っているもので幸せにしようとします。自分がたくさん持っているともう心配しないと思うんです。それが自分を守ってくれると思うんです。しかしこのように皆さん、兵が三千人いても、襟抜いた人たちも見張りが守っていても、皆さん神様が守らなければ、それは台無しになります。人の無力さが感じられるところなんです。私たちを守ってくださる方は神様であることを皆さん信じますか？詩篇121篇見ると、私たちを守る方はまどろむこともなく眠ることもない方と書いてあります。信じますか？皆さん、自分自身、自分が自分を守るということは無駄なんです。無用になるんです。神様が守ってくれないと。すべてが、この書いてあるように、虚しいことです。自分自身を守ってください。神様は皆さん信じて、その神様に委ねていくことができますように祝福します。話をまとめましょう。今まで見たように皆さん、 ダビデは自分のすべてを主の御手に任せて生きてきました。最後まで主の御心を考えて主に委ねる人生でした。一方、サウルはどうですか？最後まで自分の手で、自分の考えで全てを解決しようとした人がサウルです。ダビデはこの家庭の中で、この荒野生活の中で、逃亡生活の中で、苦しみの中で、敵をどのように愛すべきか、この方法を学びました。さっき申し上げました、愛することはどうなんですか？まあ、親切にするということ。彼のために何か特別なことをやってあげるんじゃないんです。憎むことを通して自分の手でやっちゃうということではなく、主に委ねるということです。やられたように仕返すということではなく、御言葉通りに愛することだ。皆さん、これは決してたやすいということは言えないんです。皆さんにこれをするべきですと。私は強いられません。なぜですか？各自の信仰が違うからです。各自の信仰が違うから、こうしないとダメですよと。まあ強いられて、できないのに私は無理やりにさせて、私はしたくありません。しかし、これは皆さん、私たちが目標として決めていくべき道です。ハレルヤ。今はできないかもしれない。だから今できないことを通して、あ、先生のこの言葉として自分はできないのに、自分は信仰は弱いか、薄いか、じゃなくて、今はできないかもしれませんけど、目標として祈っていくべきです。神様、私がその道をしたことができますように、導いてください。力を与えてください。主の御心を分かるようにしてください。このようなために私は今メッセージするんです。皆さんみんな全部このしなきゃならないです。そうではありません。皆さん目標としてそのことを歩んでいくべきです。ハレルヤ。今はできないかもしれませんけれども。頑丈に従って行うことでなく、皆さん理性的に合理的に考えるではなく、信徒は御言葉に従って行うべきです。その時、今ダビデが歩んだ道、私も歩んでいることができると信じます。すべてのことを主の御手に委ねて、またそのような信仰生活をする皆さん一人となりますように祝福します。アメン。賛美しましょう。